なんかね、
うん。
まあ、いろんな、こう、思い出のシーンをついばむとあちこち行くんですけど、
はいはいはい。
まあ、たけしが、まあ、学生になって一人暮らしするぞっていうところがあったと思うんですけど、
はいはい。
で、たけしが、もう、こう、出ていくときに、まあ、きみこが、ちょっとあんた待ち言
う
て、
うん、
まあ、声をかけるわけですよ。
うんうん、
あの、もう、とにかく何でも楽しみなさいと。
うん、
うん。うん。もう、つまらんことでも、つまらんなと言いながら楽しみなさいと。
はいはいはい、
しんどいことでも、しんどいなぁ言いながら楽しめと、
うん。
うん。とにかく何でも楽しんで、やりたいようにやってきなさいっていうことを言うんですけど、
うん、
これ、すごいなぁって僕思ってたんですよね。
お
これ、
なんかツイッターでつぶやいてましたよね。
うん、これ自分の仕事に全然活かせるなぁって思ったんですよ。
うん、なるほど。
うわーしんどいなーって言いながらそういえば、川原きむ子やったら楽しそうになんか仕事してるんやろなっていうのがなんか目に見えたんですよね。
はいはいはい。
あ、しんどいなー言いながらなんか笑っとったらええんやわみたいな。なんかそんな気持ちになれたんですよね、すごい。あ、これなんか、旬だなーっていう。うん、
いいですね。
いや、ちょっと、すいません。浅かったですね、これは。
いや、全然、いや、思いましたよ。こう、なんか、なんて言うんかな。何人でも、こう、楽しんだもん勝ちじゃない、っていうかね。うん。う
ん、なんかその、なんか、うん、あ、しんどいなって言いながら楽しむっていう感覚は、なんで、形容できないんですけど、あ、なんか、あ、伝わってきたっていうのは、なんかそのシーンでありましたね。
なんか、辛いことを楽しめるだけのほんのちょっとの余剰の心があればいいなと思いますよね。もういっぱいパツンパツンになるよりも、ほんのちょっと隙間があるとね、
うん、
こう、ろくろ回しやすい的な、今、ちょっとな、わからんこと言っちゃった。
あと、たけしが、はい、なんか出店を したんですよ。
はい。
で、落選をして、
うん、
で、なんであかんかったんやろうみたいなことをこう悩んでるときに、
うん、
その、なんていうんですかね、その、学校の先生が、自分の負けを外に求めると、心が折れてしまうぞと。
ああ、
うん、なんか、そんなこと言ってたと思うんですよ。
あの先生、いい先生やったね。
いいこと言いましたね。うん。その、自分の、あ、なんて言ったかな。動画もう一回見よっかな。そう、自分自身にと戦いなさいと。
はいはい、はい。
その、外に戦いを求めると心が折れてしまうから、自分自身と戦いなさいみたいなことを、すごい言ってたんですよね。
は
い、
もう、これほんといい言葉。
うん、なんかね、いいこと言うよねっていうのをね、毎回そのドラマごとに動画に撮ってしまうんですけど、やっぱり今回もありましたね。
ありましたね。スカーレットのなんか何がいいって、その陶芸家になるっていう一本なんか筋がある、あの女性を追っていくっていうのがもうめちゃめちゃ好みのタイプで、
うん、
あれ、何やったっけな、ほら、うん、ミシンの。
あ、はいはいはい。
何やったっけ、あれ。
さっき言ったばっかりです。
ほんまに、ドアップでした。
カーネーション。
カーネーション、
はいはいはい。
カーネーションに通ずるものがあったんですよ。うん、なんか私の中ではもうめっちゃ期待して見てましたね。うん。浅かった。
いや、スカーレットはね、うん、僕はこれ来るだろうなって思ってましたけどね。夏空が終わった時に、ちょっと、うん、あ、次どうかなっていう風に、世間的にはちょっとなったかもしれないんですけど、
うん、
あれこの感じで戸田恵梨香さんがするのってちょっと思った時に、
うん、
これ絶対面白いと思うけどなってちょっと思ったんですけど。
うん。
で、スカーレットで陶芸で、 どうなんやろ、引きあるんかなって一瞬思ったんですけど、いや、これでも戸田恵梨香がやるんやったら、すごいなんかハマるような気がするなってずっと思ってたんですよね。うん。
まあ、終盤まではずっとね、うん、その、すごく前向きっていうか、あんまりマイナスな感じがなくて、
うん。
その子供の頃の手袋のええなぁもそうやし、
うん、その、
キミコの、デザインが最初に火鉢に採用された時、うん、で、出来上がったものに、スリスリしよう、スリスリ言って言ったりとか、
うん、よかったね、あれも。うん、
とか、あと、深野新鮮絵付けの師匠がね、うん、何でも、
深野先生ね。
うん、ええー、よー言う。
ええー、よー
言う。ええー、よ
ー基本全部ね、なんか、プラスの、言葉を発する
んですよ。そう
ですよ。うん。
だから見てて気持ちいいっていうか。
うん、そうそう。
超ポジティブ朝ドラですよね。
うん、そうそう。気持ちいいですよね、朝から見ててね。
う
ん、
そうそうそう。
いや、ああいう先生いいなぁと思いました。なんか、うん、ええー、よーとか言って。
うん。
あれから真似するもんね。
いや、最初は何や、この頼んない人はって思ったけど、見てるうちに、どんどんどんどん好きになっていくんですよね。
うん、腹の悪い人がいいひんからね。
うん、確かに。
思いのほか、ソヨダさんの、なんか人気がすごい爆発的に人気出たじゃないですか。うん、なんか、もう、ソヨダさんフィーバーがあったんですよ、女性の中では。
はいはいはい。
思いのほかびっくりしましたね。
ソヨダさんフィーバー。
フィーバーが、ソヨダさんと離婚した時に、ソヨダロスすごかった、八郎ロス、うん、すごかったんですよ。
うん、
でも、私実はもうちょっと前に、まだ仲いい時に、夫婦長かね、
うん、
離婚するって知ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、なんでかっていうと、私知りたくなかったんですけど、実は。一応ね、公には、公式的には、モデルはいないオリジナル脚本っていうことにはなってるんですけど、まあ、一応、モデルの人がいるみたいで、まあ、公式では言えないんだと思うんですけど、高山清子さんっていう方らしいんですけどね。うん、
はいはいはい。
私の、ママ友の、お父さんの、友達の、
うん、
嫁さんなんかな。ほんで、なんか実際のモデルの人が、なんかまあ、うん、親かおじいちゃんかが友達やと。で、うん、たまたま話をしてて、私朝ドラすごい好きで、みたいな話をしてたら、あれな、はいはい、リアルでな、離婚するからな、とか言われて、嘘みたいな。聞かされて、嘘やろとか言ってたら、陶芸家同士でなぁとか言って、なんか離婚しはってなぁとか言って、聞きたくなかったわーとか言って。
いや、ほんまの筋から聞いてもてますやん。
そうなんですよ。ほんで、なんか徐々になんかその、キミコが陶芸に没頭していくにつれ、八郎さんのね、とすれ違っていくっていうシーンを見るたびにもう辛い、辛いと思って。本当はそういう理由じゃないかもしれへんけれども。
いや、俺はその、モデルがいてるっていうのはツイッターでチラッと見て。
あ、そうなんです
か、ね。で、別れるっていうこともツイッターで見てて、うん、いずれそうなるんやろうなって言ってる人がおって、うん、あ、そんなのかぐらいに思ってたんやけど、まあ、それ以前に、女性陶芸家って言うから、まあ、どう考えても、旦那よりも、その、キミコの方が成功するんやろうと。ほんなら、これもしかして旦那死ぬんかなと思ったんです
よ。ああ、僕それは思いました。
うん。だから、どっかで、死に別れするんやろうなと思って。
自分がやらなあかんみたいな。
そうそうそうそう。
そっちに行くんかなはちょっと思いました
ね。って思ってたんですけど、その、女の弟子、ミツが来たじゃないですか。
うんうんうん、
うん。あれが来た時に、あ、こっちねって思って、これは、これはこれでありかなって思ったんですよ。
あ、ありなんや。
ここまで八郎がすっげえいい人で、すっげえ人気出てきたけど、あ、そっちに行くか、なるほどねって思って。
でもあれ、あ、はっきりとは描いてないけど、まあ、不倫してたってことなんですかね。
いや、してないでしょ。
してないですよね、うん。
このドラマの中ではしてないと思う。
世間的には一応、まあ、あれ不倫やろう的な。
周りにはそう誤解されたと思うんですよ。
そうですよね。
うん、その、女弟子が出て行った後、八郎も出ていくから、うん、っていう風に見られてると思うんですけど。
そうですね。そう、噂立ってられてましたもんね。うん、ドラマの中でもね。
うん、
まあ、あの女の子、ちょっと優香に似てたなって思うぐらいですけどね。
あの女の子がね、もうね、ちょっと喋りたいことがあるんですけど、ね。
どうしたんですか？
あの女の子が、あの、別のドラマでね、あの、アシガールっていうドラマをやってた主人公なんですよ。黒島結菜ちゃんなんですけど。
はい。
で、私、もうこれ、あの、ブルーレイ買うぐらい好きなドラマで、うん、めちゃめちゃハマったんですね。はい、はい。戦国女子高生が戦国時代にこうタイムスリップするっていう話なんですけど。
はい。
で、そのタイムスリップした先にいてたのが、あの、たけし役の伊藤健太郎なんですね、
うん。今見てるんですけど、あ、出てるって思いましたもん。
そうなんですよ。もうこの二人の、が、朝ドラに出るっていうので、足軽フィーバーが起こったんですよ。うん、足軽ファンはもう大喜びですよ。拍手喝采ですよ。よっしゃ、来たみたいな、
うん、
思って、もうめっちゃワクワクしてたんですよ。私、ネタバレ嫌いなタイプなんで、なんか追加のキャストが決まりましたっていうのが、こう、公式から出るんですけど、うん、もう言うなよっていつも思ってたんですよ。
うん、
今回に限って、ではよっしゃよーここよっしゃこのキャスト
よーねじ込んでくれたと
そうそうそう、うん、ただし、うん、ドラマの中では一緒にのシーンが全くなかったんですよ
なかったですね、
うん、
そうなんです
もこれミツとタケシのツーショットはなかったですね
ツーショット作ってくれよぐらい思いましたね、うん、もう絶対しますもうこの二人のショットもう見たかっためっちゃ、うん、ただ時代がちゃうかったからね、うん、しゃあないねんけども、
う
ん、
まあ足ガールをもう一回見ましょう
本番見ます
、うん
うん、でも女性からするとこの3つはムカつくんじゃないですか
いや全然いい子やと思いますよ
あそうなんや
うん
でも、自分の旦那にあの子が近寄って行ってたら、この泥棒猫ってやっぱ思うんじゃないですか
後ろから刺すね。
刺す。それを聞いとんね。
吹きやね。ふって吹くね。
吹きやで。毒針、毒針で。
あとなんか、ろくろの、なんか、あの、土の中に画鋲入れるね。
痛いみたいな。
いや、でも、キミコ、は、なんていうんかな、すごい、ちょっと。
冷静でしたね。
冷静でしたね。すごい、なんか嫉妬するのを二人にぶつけるというわけじゃなく、もうとにかく穴窯に火をくべろ、みたいな、うん、そっちに行ってましたね。
うん、
あれ、うん、なんかこれ、様子がおかしいけど、まあ、そんなことではないやろうぐらいのところでとどめて、なんか自然となくなっていったっていう感じやったですね。
最初はね。うん。
うん、
で、
いつが出ていくときにはもう確信は持ってたやろうけど。
うん。っていうより、その、八郎が寝てるところに蜜が、その、乗っかるように寝てたんです。
うんうんうん。
それを見てしまったんです。うん、
あれはもう、だからもう、逆レイプですよ。
レイプまではいかんけど。でもちょっとキスしようとしてて。
してましたからね。
寸前で、ね、八郎が目開けちゃったんですよね。
うん。
だからあの瞬間に、いや、これは危ないと。
うん。
もう怖いって言いながら、もう、いや、それはあかんで、みたいな感じで見て
ます。まあ、それでね。その、ほんで、この二人、八郎と蜜がすごい距離が近くなってて、うん、その、まあ、もともと蜜の彼氏がすごい才能のある陶芸の人で、
うん、
なんか、そう、才能のある人間は、こう、無意識に人を傷つけるって、自分は才能ないから。
うん、あ、言ってました。
っていう話をしてて、で、うん、八郎が、キミコはすごい才能があると。
うん。
ただ、キミコに横におられるんは、 しんどいなって言ってたんですよ。
うん、ちらって言いましたね。うん、でもそれは、ちょっと、言わんとこうって僕思いましたけどね。
まあ、いや、これを。
もうちょっと違う表現あるんちゃうかなと思いました。
いや、これを言っちゃうぐらい距離は縮まってたと思うんですよ。
そうやね。それを言える人になってたんですよね、ミツが。うん、
で、これを言ってるこの二人の会話のところで、キミコは、蜜のために、おにぎりを作ってて、で、おにぎりに、人の、海苔で人の顔を描いてて、ニコニコしながら作ってるんですよね。もうあれがすっげえ切ないんですよね。
そうやな。
で、しかもこう、蜜がね、キミコにね、八郎さんは、キミコさんの隣におると、しんどい言ってはりましたよ、言ってニコニコしながら。
そんな言っちゃダメ。
オッケ
ー。もう。
だから俺、ムカつくんちゃうかなと思ったんですよ。
いや、いや、でも、まあ、ミツの気持ちもわからんでもないところもあるんですよね。
好きになってもうてますから。
そうやね、もう、しゃあないね。だって、八郎さんかっこいいでも。
かっこいいかな。
かっこいいやんか。
いや、ね、すごい不器用なところがあって、その、最初のその、お見合い大作戦いかんといてください、言うて、うち好きやねんって言ったところで、うんうんうん、その、八郎が、抱き寄せてもええですかって言って。
そうやねー。
たぶん、この言葉で、抱き寄せてこの言葉で、女性陣はやられたと思うんですよね。
そうなんです。ちょっと不器用なところがね、可愛いんですよ、これが。
抱きしめるでもないんですよ。
ガバイって部中行ったらいいんちゃうんですか。
いやー、もう、もうあかん。もう、それやったらドーンバチーンで終わるじゃないですか。
そうなん
ですかね。その不器用な感じがいいんですよ。母性本能をね、くすぐるんですよね。
そう、付き合ってもない人を、その下の名前では呼べんとか言うてね。
そう。でね、そう、そんな、男の一人暮らしのところに上がるなんて、みたいなんで、自分のね、部屋に上がろうとするキミコを、もう、あかんって言って来たらあかんとか言ってね、入らせんようにしたりとかね、入るんやけど、まあ、もう、いろいろ可愛いところがいっぱいありましたよ。
あ、ほんで、もう、はい、その、一番人気のあるシーンって言われてる、コーヒー茶碗を、その、王の夫妻に、八郎が頼まれて、それ、ちょっと間に合わんということで、キミコが手伝うんですけど、キミコがそのコーヒー茶碗に絵付けをするんですけど、まあ、朝までかかりそうなんで、ちょっと明るい話でもしようって言ってたら、八郎がね、まあ、これからの話しようと。で、八郎は今から賞を取るための作品、結婚するために、賞を取るための作品を作るっていうことで、こう、賞を取るでって言って。で、4月に結婚や。5年後2人の作業場ができてる。で、僕の作品も売れてる。言って、で、生活もできてる。で、予定通りにしようなって言う。で、そっから、キスはいつするんやろっていう。
でも、ねえ。
うん。
すりゃいいじゃないですか、今。
いや、だからそっから、全部予定通りはつまらんっていうんですね。
そうなんよ。
こつ。ああ、言ってましたね。
うん、で、二人の顔がガーッと近づいて、キスしようとしたところで、急にその、キミコが、お花の絵、コーヒー茶碗の中に描くわ、言うて。
も
う、今ひらめいたって言うんです
ね。あ、こんな時に。
うん、ほな、もう、あ、ここまで来てやっぱせえへんのか、さ、ドラやしなって思ったら、八郎が、それ、ええなって言って、そのままキスするんですよ。
うわ
ぁ。かっこいい。
チュクチューンでしょ、もう。
だからこの日、これが終わって、朝一の朝ドラ受けになって、その時におる、その、女子アナの大見さんが、キャー言うてましたからね。
キャー言うわ。
キャー言うでしょ。
キャー言うわ、もう。いやー、楽しいね。あの頃は、本当によかった。
いやいや、ほんまこの辺前半すっげーいいんですよ、こういうのがね。
すっごいよかった。
そうなんですよ。
毎日ワクワクしたもんね。
なんかね、うちの嫁さんがその、川原きみ子を見ててね、ものすごい共感を受ける言うて、言ってた時があるし、ちょっと時代戻りますけど、
うん、
あ、どうかな。これ、いやさが今日で言う話じゃないかな。まあ、いいっすかね、うん。あの、中学時代なんですけど、
うん、
遡りまして、で、斜め掛けのカバンをかけてると。
うん、
それを見るにつけて、うちの嫁さんがものすごい親近感湧く言うんですよね。
うん、
もう親近感、このペチャパイ感、私と全く一緒言って。
そこ
めっちゃ親近感湧くわ、言うて。
まあ、斜め掛けにしたらね、わかりやすいもんね。
っていうのを、ものすごい擦ってました。はい。いらんかったかな、これ。
いや、それは全然構わないけど。うん。
あと、あの、大事なテルコの話をしないといけないですね。
あ、はい、はい。
テルコ。
うん。
うん。あの、大島優子がね、あの、うん、幼馴染み役で、新作テルコ、キミコで、仲良しの、まあ、三人なんですけど、誰も、三人とも、あの、友達がいないと。この三人しかいないっていうね。
うん。
大人になってもまあこの三人仲いいんですけど、あの、テルコが、丸熊峠の一人娘で、お見合いした旦那さん。
としはるさん
とけ、まあ結婚するんですけど、お見合いやからもう、あの、出会うま、あの、会う前は、うん、なんかもうそんな
相手、ええねね、
そうそう、琵琶湖に沈めたろねんぐらい、テルコが言ってたんだけど。
絶対結婚するか。
そうそう、決められた、ね、勝手に決められた人なんか、とか言ってて、言ってたら、あっさり結婚して、ベタボレっていうね。
ものすごい塩らしくなってる。
そうそうそうそう。
おすしはるさん、スイカはいかがですか？
あれ、おすいかって言ってたの。
そうそう、おすいか
言ってた。おすいか言うたで。おすいか言うたよね。
みたいな。そうそうそう。
気持ち悪いって言われてましたよ。
うん。まあ、結局、その、としはるさんが、ちょっとこう、まあ、理論的な人で、丸熊峠をね、の社長になっていて、まあ、どんどん、こう、やっていくんやけれども、うん、その、としはるさんももう結構、こう、あんまり人情ない人なんかな、とか思ってたんやけど、うん、まあ、てる子といるうちに、だんだんなんか、あの、人情味のあるね、人に変わってきてて、あの、子供たちも生まれて、子供も、あの、たけしと一緒に、先輩後輩になるのかな？同じところで働いたりしたのを、あの、子供の様子を見に、としはるさんがこっそり行ったりとかして、
バナナ持ってね。
そうそうそうそう、あの、子供がバナナ好きやからね。で、遠くから覗いてバナナだけ、たけしに託して、自分はさっと帰ったりとかね。あの、あと、てる子が、大島優子なんですけど、あの、すっごい小生意気な、あの、鼻ツンツンしたような子役やったんですけど、大人になってったらもう、あの、きみこのこと大好きすぎて、
うん、
あの、いつもキムコのところに野菜作って、あの、すっごいおばちゃんになってくるんですよね。
そうですね。
うん、テルコの変身っぷりもすごい。
うん、この大阪行ってる時も常に写真を送ったりとかね。
そうそうそう。
うん。友達おらへんのに、友達いっぱいでめっちゃ楽しいみたいな。
そうそうそう。
手紙送ってみたいな。結局、キミコがいないから、いつも手紙書いてもうてるみたいなね。
そうそうそう。うん、それもめっちゃ長い手紙書いてるのにね。
うん、長かったですね。うん。まあ、大島優子さんは、やっぱりその舞台経験してるっていうのがあって、
うん、
一定のその演技力がすごく、なんていうんですかね、見せ方っていうのがすごい上手いなっていうのはあったんですけど、
うん。
なんかやっぱり、大阪じゃない、関西のおばちゃん感をちょっと強めに出してるなっていう感じは。
そうだね、ちょっと、だいぶ、オーバーなおばちゃんにしてくれてたけど、うん、でも違和感なくいい味出してましたね。やっぱりキミコ好きやから、うん、大事な時にこう話聞きに来てあげるとかね。
うん。うん、なんか、川原キミ、戸田さんはもう元々神戸の人なんで、
うん、
ものすごい自然というか、なんていうんですかね、 細かいところでその違和感なく見れるんですけど、
うんうん、
大島さんは、ちょっとなんか、舞台的うまく見せるような感じがあって、まあ、どっちが悪いとかどっちがいいとかはないんですけど、
うんうん、
なんかその演技方の個性が、その、やっぱり違って、そういう違いを見るのがちょっと面白いなっていうのがありました。
うんうんうんうんまあ、この二人はいつもなんかちょっと、漫才チックで、面白い掛け合いをしてたんですけど、一回ちょっと言い合いになるシーンがあって、たけしの破血病が発覚して、キミコがすっげえ落ち込んでるところに、
うん、
まあ、テルコが息子を連れてやってきて、
あ、はいはいはい、
で、これから大阪遊びに行くね、みたいなのんきな話してて、でなんか、キミコの様子がおかしいと。うん、なんかあったんやろうと。で、いや、なんもない、なんもないとか言って、うん、言えよと。おうん、私らの仲やないかみたいな感じで言ったら、キミコが、もう急に、何が大阪や、言って、のんきなもんやな、言って、うん、で、もうえらいこう、テルコに言い出して、
うん、なんもない言うてるときはもうずっと目合わせないんですよ。
そうそう、そうそう、うん、で、テルコが、うん、吐き出せ、吐き出せ、言って、もっともっと、言って言ったら、キミコが、なんでたけしが病気やな、あの子はめっちゃええ子なんや、うん、なんでや、なんでや、ってこう泣き出すっていう。
うん、
ここがすっげえ親友感があって。
うん、ありましたね、うん。よかったっすよ。
今言いながら僕ちょっと泣きそうになってますけど。
ちょっと大丈夫ですか類戦がもう。
いや、でも、あれは、てるこにしか、ひみこの気持ちを、うん、なんていうのかな、扉を開かすことができない役ですね。
うん、
新作もできない。うん、テルコにしかできない。
そうですね。
うんうん、テルコの信頼関係、キミコとのね。
うん
うん、いやー、さすがファーストキスを奪っただけのことはありますね。
そうやったな。
そうそうそう。
子供の頃な。
うん、子供の頃ね、うん、女の子同士でキスしてたんですね。
うん
うん、
たけしのことが好きで、よう通ってた女の子。
はいはい。
いたじゃないですか。
はい。
いましたね。
石まなちゃんですか。
はいはいはい。
まあ、破血病にはなってるんですけど、
うん、
まあ結構訪問しに来ると。
うん、
で、そのたけしが、この子の気持ちを、まあ、察したか察してないか分かんないですけど、
うん。
うん。まあ、別に好きでもないし、もう、会うのやめよう、みたいなことを、言うんですよね。
そうだ、
ん、
ね、
うん。うん。これは、やっぱり、なんていうんですか、自分の、まあ、まあ、将来を、ちょっと、冷静に考えたときに、うん、好きなままで自分がもし、死んでしまったら、この子にとっては辛いんじゃないんだろうか、みたいなことを多分思ったと思うんですよね。
う
ん、
あ、そうですよ、うん。
で、あえてこう突き放すようなことを言うっていうのは、ああ、うん、なんか、これ自分やったらどうしてるやろうって、こんな可愛い子が言い寄ってんねんから、普通にデートしたりしたらええのにって普通に思うんですけどね。
うんうん、そうさ、でも自分が好きになりすぎたら、お互い辛くなってしまうっていうことを考えてしまうんでしょうね。今始まらなければ、そのお互い辛くないし、
うん
うん、今なら踏みとどまれるっていうね。
なるほど、
うん。ただもう相手はもうかなり加速してるし、
そうです
ね、うん。うん今それにこう乗ってしまったら、お互い止められへんみたいなね。
うん、
その葛藤でしょうね。
まあ、まあ、たけしの男としての器ですよね、これは。
うん、そう、
うん。俺やったらデートしてるな。
いや、まあ、そう考えそうですよね、その。
うん、
ね、まだたけしも若いんやし、
うん、
その、何できひんかったことを残して死んでしまうよりは、いろいろ、ね、いろいろしたいとは思うでしょう
し、うんうんうん。でしょうし。
うん、多分、恋愛的なものは今まで描かれてなかったから、
うん
うんうん、もしかしたら初めての彼女になるかもしれんわけやし。
そうですね。
うん
うん、
いや、にしたがってね、僕この石井真奈ちゃんね、最初、
うん、
ようわからんかったんですよ。
うんうん、
ごちゃっとしませんでした。なんか、 うん、他の男とデートしたりしてませんでした、この子。
ああ、はいはい。
なんかあの辺がね、いまいち理解できひんかったんですよ。あれ、いつの間にこっちなんて。
うん。
うん、それね、友達やったんですよね。
うん。
だから、それは、男友達の方から、まなちゃんを誘ったけど、結局、まあ、あかんくなったよっていうことを言ってたから、うんうん、まなちゃんからではないやろうけどね。
でもなんかようわからん、なんかごちゃっとなって、そのシーンいるかって思ったんですよね。うん、普通にいいやん、もう、たけしとくっつけばっていうか、たけしのこと好きでいいじゃないと思ったんやけど、うんうんうん、そのワンクッション、ほんまなんか、無駄にややこしくしてるなと思って。
うん、うん、
うん。
あと、イルカで言うと、うん、小池アンリイルカですよ。
小池アンディの話。出たアンディ。
何やったんすかね。
何なの？何なの？
この人の説明をしてあげないと。ストーリーにも出てきてなかったよね。
出てない。
アンディさんめっちゃ飛ばしてる。
ちょっともう、若年性のちょっとボケが来てはんのかなって。思いながら見てました。
小池アンリさんっていう人は、たけしも、大学の時かな、なんか出ていてて、ほんで、離婚もした後で、キミコが一人で、穴窯をやってるって時に、来はったんですけど、フラット。
うん
うん、元女優で、まあ、お金はすごく持っている人、うん、で、この人がフラッと来て、作品を見せてほしいと、
うん、
来るんですね。で、作品をこう、ツーッと人差し指で撫でると、なんか音楽が聞こえるっていうんですよね。
危ない、危ない、危ない、
危ない。で、あ、これはシャンソンやわ、とか、あ、これはワルツが聞こえる、とかいう風にね、
うん、
言って、ほんで、キミコもどんどん話、引き込まれていって、
うん、
で、そのうち、アーリーさんも、作品買うわ、って言って、言ってくれんねんけど、いや、それは最初に作った作品やから売られへん、つって、
うん、
だから100万やったらええか、みたいなんで、いや、それでも売れへん、つって、ほんなら、これやったらどうやみたいな感じで、800万ぐらい。300万やったかな。
うん、
だから、今持ってへんわー、ちゃって。で、後日、本当に持ってくるんですよね。
うん、だから、800万や、みたいな。うん、なんか、これやったら無理やろ、的な感じで、キミコが言う。
言うんですよね。うん、
で、言ったら、その額ほんまに持ってきたってい
う。そうそうそうそう。で、まあ、結局、なんか、どういういきさつか忘れたけど、ちょっと一緒に住まへんってことになったんですよ。
うん、
で、二人暮らしがしばし始まる。
うん、
で、キミコに、自分の思うような、こう、作品を作ってほしいっていうので注文して、で、結局その作品が出来上がった頃に、アンリーさんは、ちょっとパリ行くわ、つって、まあ、
うんうんうん、
去っていくんですけれども、
うん。
うん。いいですね、こういう人欲しいですね、って思って。
これ。
ほら、自分の作った作品どんどん高く、ね、買ってくれ
る。いやいやいや、ちゃいちゃい。ちゃいちゃい。目の付けどころはそこじゃなくて、このドラマにいるかって話。
そう。ね。うん。うん、
いや、
それは、ええ客や思いますよ。
うん、
それもし自分と置き換えた場合
はね。うん。乗客、乗客。いや、だから、一人暮らしの期間に、何かことを起こさないと、物語が進まないじゃないですか。
いや、何も進んでないやん、それでも。
うん、でいや、だからちょっと、賑やかしですやん。
一つだけいいこと言ってんねんけど、こう、自分の人生を豊かにするんやで、言うて、言ってる、
うんうん
うん。うん。陶芸家として、その、楽しんでないやろうと、もっと人生を豊かにすることを考えなあかんで、言うて。まだ、たけしも病気発覚してないし。
うん。
何かこれからは、こういうことを、その、自分でいろいろ、考えなさいと。で、人のことを思うと、自分も豊かになれるっていうことを言うんですよ。
うんう
ん、で、それで、キミコは、その陶芸教室を始めることにするんですよね。
う そうですね。
うん。そういう流れは作ってくれたのはあるけど、うん、わざわざ、カラスマ節子出してまでやる必要はあると思って。
でもね、この人ほんまに最初出てきた時めっちゃ悪もんやと思ったんですよ。
思った。
よっしゃ、うん、初めて出てきた悪もんやと思って。
そうそうそう。そっちに行ってくれねえとまだいいんですよ。
いや、絶対なんか騙されるとか、なんていうの、作品盗まれるとか、なんか事件が起きるとか思ったんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。
思いのほかいい人でした。
ただただ、ほんで、なんかね、ちょっとワイン取ってくる、言って、すぐ戻ってくるから言って、3日間ぐらい戻ってこんかって。
う
ん、
そうそうそう。
キミコがえらい心配したと思ったら、
うんうん、
神戸まで取りに行ってた、とか言って。
そうそう。
何やねん、それ、と思って。
めっちゃ
めっちゃ怒られてましたよ、ね。
そうそうそう。
めちゃめちゃ心配したんですよ、
言うて。そうよ。でも結局二人でベロンベロンなんねんけど。
そう。
次の日二日酔いになってたもんね、君子が。
あの時飲んでたワインがね、グラスについてたんですけど、
うん。
うん。グラスあるんやと思いましたね。
細かい。
自分で作れるやんと思うんやけど。
ああ、確かに。
うん。ねえ。
でも、ワイングラスの方がそれっぽいもん。あ、だからグラスも持ってきたんでしょ、多分。
いやいや、まさか。
一本。持ってきたでしょ。
いやいや、一本だけ持ってきて。だって、持ってくるようなグラスちゃうで、あの、ただの、その辺で売ってそうなやつやで。
あ、そうなん？
うん。
ワイングラスじゃない
。ワイングラスじゃない。普通のコップやった。
あ、そこそこ。
うん。まあまあ、でもこのカラスマセズコさんね、僕らの世代にはあんまり有名じゃないんですけど、上の世代にはかなり。
あ、そうなんや。
うん、妖艶な女優として。めちゃめちゃ美人や言うて、僕、なんで知ってるか言ったら、その、工藤官九郎さんが、ラジオやってた時に、
うん、
カラスマ節子最強説っていうコーナーをやってて、
知らんかった。
その時全然知らんかったんやけど、
うん、
そんだけ言うんやったら言うて調べてみたら、めちゃめちゃ昔可愛いんですよ。
あ、そうなんや。
うん。で、魔性の女と言われてて。
へ
ぇ、うん、昔の作品見たらめちゃめちゃ可愛いです。
ちょっと。ほんまですか、
う
ん、
ああ。
カラスマ節子さんですか、
カラスマ節子。うん。今調べてんのかな、
調べてるよ。
ほんまですか、
ほんま、まあ
そんなこと言います。
なんか、最近の。
めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。
どこ
はぁ。
どれ
全然想像つかないで、今のカラス、小池あんりから、
うん。うん。ちゃいます。
うん。
5つもの最強伝説って YouTube 出てますね。
最強伝説残して
る。最強伝説。
すげえ女優やったんですよ。
あ、そうなんや。
うん。で、この人が、滋賀県の大津出身らしくて、まあ、だから無理やりねじ込んだんかな、とは思うんですけど。
なるほど。
なんか取ってつけたような州でしたからね、ここね。
でも、ちょっとしたスパイスにいい感じやったんちゃいます？
あ、そうかな。あんまいらんかったけどな。うん、
ちょいちょい出てくる、なんていうかな、ジョージ・藤川。
ジョージ・藤川ね。
はい、
うん。TM さん顔でかなったなって思いながら見ちゃう。
なんか筋肉ついてるから、体もごつなって。ジョージ・藤川さんの、出会いも、ちょいちょい挟まれてきましたね。
そうですね。
キミコが下宿してる、お手伝いさんしてる大阪時代に、ジョージ・藤川さんに出会って、そこの美術大学に、美術学校に、講師してるジョージさんがね、そこに、入ろうかどうしようか悩んでた時期があって、うん、もう私としてはそこが分かれ目やったんやけれども、もしその美術学校に入ってたらまた彼女の人生は全然ちゃうかったやろうし、結局、しがらきに帰るという選択をしてしまったんですよね。
うんうん、
そこで、もし学校に、まあ、通ってたらならば、多分、キミコは、絵を描く方に行ってたんですよ。
ああ、なるほど。
うん。
で、 しがらきの方に行ったから、しがらきで絵付けをして、絵はええやねんけれども、そっから陶芸の方に入ってったっていうね。
うん。
別れ目あったなぁと思って。
うん。
私やったら、絶対にしがらき帰らへんなと思いました。もう何が何でももう、大阪にいつ来たいと思ったけども、
うん。
なんだ、もうその、しがらきに帰る、のが、キミコの優しさやなぁと思って。
まあ、だから、父、ジョージの借金がすごかったっていうのと、うんうん、で、ナオコとジョージの仲が犬猿の中で、
目が、
似た子同士やから。
そうそう、目が合うと腐るみたいな。もう、うん、もうちょっと見てられへん状況やったね。
うん
うんうん、で、なんか、薬を取りに行くのも、その、一番下の、ゆり子が取りに行かんと、うん、その、金がないの、うん、っていうのを、なんか、何、同情誘われへんっていうことで、てか、そこまで切迫してんのかっていうことで、帰らなあかん状況になってしまうんだよね。
うん。うん。うん。うん。そうですね。
キミコは金貯めて、もう何、何美術学校行くつもりやったからね。
うん。うん。
うんまあ、ただこのジョージ・藤川はすごく大事な役で、まあこのジョージ・藤川のジョージもね、父親と被ってるやんと思ってました。
そうなんですよ。ちょっとどっちのジョージかわからんのですよ。
う
ん、
そう。
そうそう、うん。
まあでもすごい大切な役で、まあ、最後まで出てきましたからね。
そうですね。
ジョージ・藤川さんは、これ、モデルは山本太郎と思っていいんですかね。
山本太郎は。いや。
はいはいはいはいはいはい。あの、編集店です。岡本太郎
岡本太郎でしょ
ベロリン級ですよ。
ベロリン級や、それは。芸術は爆発だの方でしょ
の、うん、そうそうそう。岡本太郎さんと思っていいですよね。
多分ね。
多分そうですよね、あの感じ。
近いと思う。自由は不自由や、
ね。
自由
か。うん。ね、こと言ってましたけど。
うん。うん、いや、だから
こ、うんこのなんか本当に、この、ジョージ・藤川さんの役で描いてる、絵を描いてるね、あの、人がいるんですよ。あの、同い年のアーティストさんなんですけど、大阪出身らしいです。
あ、そうなんや。
うん。で、さっきちょっと調べたんですけど、うん、あの、ツイッターもされてるんですけど、本人が全然この朝ドラに、絵を、なんていうか、提供してるというかね、そういう、してるっていうのを、全然言わないんで、
うん、
もうフォロワーが2、300人なんですよ。
そうなんや。
いや、これ、ちょっと一言でも言ったらもう爆発的に、見てもらえんのにと思って、うん、ちょっとさっき調べてて、なんか もったいないな、便乗せえへんねんなと思って。
もったいないですね。
うん、もったいないなと思ったんけど、もなんか本人の、こだわりとかそういうのがあんのかなと思って、
うん、
ちょっとパッと名前が出てけへんねんけど、うん、また分かったら話し、うん、
じゃあこのジョージ・藤川がね、その、うん、今日が私の一日ならっていう本を出したんですよね。
うん
うんうん。それが最後までテーマとしてドーンと来るわけですよね。
はい。
うん。その父八郎が買ってきて、これたけしに言うて。で、この時点では、まだ、その、八郎は、白血病のこと知らないんですよね。
うん。
たけしのために買ってきたんやけど、その日に知らされて、まあでもこれはたけしにやろう言うて。
うん。
で、たけしがそれ見てこう、今日が私の一日なら私は点々点だろうっていうことで、右側がスペース空いてて、自分で書き込めるようになってる本なんですよね。
うん。そうですね。
そこに、たけしが、その自分は白血病だともう分かって、余命が、3年から5年って分かって、書き込んだ言葉が、
うん
今日が私の一日なら私はいつもと変わらない一日を過ごすだろうって書くんですね。
うん。
うん。
うん、これを、まあ、八郎にしても、キミコにしても見て、
うん。
たけしがこう思ってるんかっていうことで、それからの、みんなの生き方が変わっていくんですよね。
うんうんうんうん、
そうですね。
うん、もちろん、なんとか直してやろうとするんやけど、
うん、
でも日常が大切やっていうことを、
う
うん。うん。変わらない一日を過ごさせてやりたいっていうことを最後まで貫くんですよね。
うん。
うん。うん。
深いですよね。
深いですね、
うん。うん。で、みんなの陶芸展っていうので、たけしの作品も出展して、で、そこに藤川、ジョージ藤川さんが来て、
はい。
で、みんなで、そのでっかい紙に、今日が私の一日だらっていうので、うん、みんなで書き込もう言うて、そこで、たけしが書き込んだのが、いつもと変わらない一日は特別な一日って言って書くんですよ。
そうですね。
書いてました。
うん。うん、
これ、ちょっとニュアンス変わってるんですよね。
うん。うん、
もういつもと変わらんねんけど、それは一日一日が大切な一日だっていうことに変わってきてるんですよ。うんうん
うん、ちょっとやっぱり、その自分の体の具合を感じ取ってるのかなっていう感じはしましたけどね。
そうです
ね。なんか、うん、うん、その時は、うん。
これがまたね、あの、私たちも日々、今、日本、世界中が感じてるんちゃいますかね。今、うん、コロナウイルスでね、イレギュラーな日々を過ごしてるじゃないですか、私たちも。
うん、
なんか、非日常で、これが日常なのか特別なのかわからない日々、不安な日々を過ごしてる中で、
うん、
なんか、この普通の一日が過ごせることの大切さみたいなのを、うん、なんか身をもって知らされてるというかね。
うん、
なんかすごい実感のある言葉やなと思って、最近時々思い出しますね、この絵本のね、一節を。
そうですね。
はいはい、
新作とゆり子のね、
あ、はいはいはい、
うだりなんですけど、
はい、
まあ、ひっつくだひっつかへんだみたいなところで、
はい、
よく、まあ、こっそり電話をしたりとか。
はいはいはい。
なんか、その、新作がもうなんか、電話しながら、これもう、たまらんなーって言うんすよ。
うん。
たまらんなーって言うんすよ。会いたいわーって言うんすよ。
うん。
なんかね、高校生なんですよ、ね。あ、その、たまらんなー言うのが。性欲の塊なんですよ
ね。そういう意味ちゃうやろ。
いや、なんか、その、ああ、そういう意味じゃないんですけど、
うん。
なんかもう、ああ、淡いな、淡いなっていうか、初々しいなっていう、
うん、うん。
なんかこのたまらんなあいうのが、その新作のその人間性をものすごい出してるなって、すごい感じたんですよ。
うん。
うん。で、もなんかもう、会いたい合戦じゃないですか、電話の
向こう
で。
そうやね。
何やこれって思いながら、ちょっと見てたけど。
いや、でもなんか、高校生ぐらいの、なんか、感じしません。ちょっと、もうちょっと大人になってるけどね。新作はね。なんか、高校生ってこんな感じだったなぁと思って、ちょっと、甘酸っぱい感じでしたね。
新作ってこれまで十何人付き合ってきてるんですよね。
まあ、付き合ってる言わへんやろうけどね、あれは。
いやいや、自分でも言って、十何人付き合ってきたけど、
うん、
ほんまに好きになったのはこのゆり子だけやっていうことなんですけど、
うんうん、
僕はこれまで朝ドラ見てきたら、まあ朝ドラのヒロインの妹っていうのは大体ちょうど良かったんですよ。
ちょうどいい、
うんうん。ちょうどいい妹ばっかりで、まあ言ったら、ナオコはちょうどいいんですよ。
ほうほうほう。
ほう、
ゆり子は、ちょうどはよく、まあでも、
え？
なんやろ、可愛いんですけど、
うん、
見た目の可愛さじゃないなっていう、なんやろな、これ。
どういうことですか？どうですか？
いや、
う
ん、ゆり子は好きなんやけど、
うん、うん、うん。
そうやろって思う。
いや、みんな言ってもうた、今ちょっとピー入れ
て。いや、ゆり子は可愛いっすよ。
はい、ピー入れときます。はい。
ひど
いや、それはね、まあ夜中にポテチ食いすぎたんか知らないですけど、ちょっとニキビとかは出てましたよ。うん、出てましたけど、
うん。
いや、可愛いと思いますけどね。
うん。あの、ゆり子もめちゃめちゃ性格いいじゃないですか。
いや、それはだからいいんですよ。好きですよ、僕はゆり子はね。うん。うん、
未満の話をしてるっていうことで
ミーマーの話はしたらあかんやろ。
ん？でもミーマーはまあ、でも好み出ますかね、そこは。
でもね、今、NHK のスカーレットのサイト見てて、19周目の、しがらきの人々のところでね、
ユリコの写真、この、
綺麗じゃないですか。
いいですよ。
その下のテルコと比べてみてください。負けてないですよ。
AKB のナンバーワンでしたからね。
そうそう。うん。なんなら、キミコよりも可愛いんちゃいます？この写真。
ユリコちゃん、どうですかこれ。うんうん、兄さん。
かわいいか？
あ、何ですか？
ちょっと。
性格がかわいいとか、喋り方がかわいいとかは認めますけど。
あ、はい。
うん。これまでの、朝ドラのちょうどいい感はちょっとないなっていう。
あ、じゃあ、BUSAIKU っていうことで。
どっちか言うたら僕はそうなんですけど。
っていうことです
か。うん。うん、
そうすか、そういう感じには見てなかったですけど、ね。
ああ、そうですか。まあまあでもこの新作との夫婦は良かったですけどね。
ああ、良かったですね。うん、温泉旅行。
ありましたね。
うん。温泉旅行行かせる行かせへんだ、みたいな。
そうそう、一週間かけてスペシャルサニーデーっていうのをやりましたね。
スペシャルサニーデーね。
うん、
な
んか初めての試みじゃないです。ああいうスペシャルな、週があるっていうの。
そうですね。いわゆるスピンオフでやるようなことを本編の中でやってるんですよね。
そうそうそうそう。うん。うん、あれ、すごい楽しい一週間。ちょうど、暗い話になってる時やったんで。
なる前やん。
なる前か。うん、あと一週間、結構楽しく、見れましたね。
うん。うん、何が始まったん、うん、そうそう。何が始まったんやろうと思ったら、見てたらどんどんハマっていって、めっちゃええやんってなって。
うん。うんうん、
見せ番するんですよね。
う
ん、
そうそう。
そうですよ
ね。俺、新作がもうコーヒー全然入れられへんやんけ、みたいなことになってて。
そう。
で、ゆり子がいるから大丈夫や、みたいなことになるんですけど、
うん、
喧嘩し、怒らしまうんですよね。
そうですね、ゆり子を怒らしてね。うん、
出て行ってもって、
そう。
うん。俺、出て行ってからもう、ものすごい客来てもって、もう、どうしようもなくなってもって。
うん。
うん。で、その、てんやわんやしてるのを、なんでか知らんけど、そのテープレコーダーで録音さ、してた状態になってたっていう。うん、
コーラス集団が来て、
そうそうそうそう、
録音させてって言って言われて、それを録音し、ボタンを押したまま、ずっとその後のてんやわんやも全部録音されてたっていう流れやったんですよ。
うん。
うん、
で、ゆり子が帰ってきて、
うん、
で、それを聞いたんやったから、
ね。そうですね。
そうそうそう。
うん、で、うん、こんな感じやったんや、みたいな感じになって、うん、あれ、その後、どうやったっすっけ、ゆり子がなんか悪いことしたなっていう気持ちになったみたいな感じ。
いや、その中、うん、うん、新作が、独り言で、うん、ゆり子ごめーんって言って
る。ああ、
そこも録音されたんです
よ。そうそうそう。
しやしやしやしや。ああ、よかったっすよね。うん、
めっちゃよかった。
うん、
よかった。
うん、いい週でしたね、あの週は。
そこまで聞くかとは思いますけどね。絶対間空くやろうと思うんですよ。そのみんな帰ってから独り言言うまで。大体そこで止めるやろうと思うんですけどね。いや、まあでもほんまに、なんやろ、てる子と、としはるさんの喧嘩から始まるんですよね。
うんうん、うん、あ、そうですね。
この二人の喧嘩もごつええし。
よかった、よかった。てる子がちょっと料理があんまり上手じゃないんですよね。
そうそうそう。
で、それを、まあ、としはるさん、カレーを、サニーで、サニーっていう喫茶店なんですけど、食べてて、ほんで、てる子の作ったカレーはちょっと、じゃがいもが硬くって、みたいなんとかを言っ、なんかちょっとこう、愚痴ってたら、後ろにてる子が立ってるっていうね、野菜担いで。で、そっから喧嘩が始まる。
そうそうそう。
やけども、結局は、としはるさんはてる子に遠慮して、本当に心から、こう、夫婦の会話をしてなかった。だけど、それを、てる子は、言ってほしいって言って、うんうん、で、何でも言って 遅れたら話し合いできんねんみたいなんで、で、結局仲良くなるんですよね。
そうそう。
さらにこう仲良くなるっていうね。
うん。うん
そこまでは良かったんだけど。
いや、そんな言い寄るんすよ。うん、うちの嫁も、まずかったらまずいって言ってねって。
うん。
言い寄るんすよ。
うん。
そ
ん
な。
あの、そう、言ってもらった方が分かりやすいし、みたいなね。
うんうん。
言い寄るんすよ。
ほんで、ほんまに言うの？
言いますやんか。
言ったあかんやん。
言ったあかん。
言ったあかんですよ。言ってもらった方が分かりやすいって言うんすよ。
うん。うん、でも、まあ、向上心はあるっていうことやね。
そうなんでしょうね。
その時、その時はそう思うんやけど、言われたらごっつ腹立つんでしょうね。
いや、めちゃめちゃ腹立つ。二度と作らへんと思うけどな
、
うん。うちの旦那は学習して、言わずに黙って、ちょっとテーブルの上で胡椒かけたりとか、こう、塩かけたりとかして自分で調節して、で、しまいには、向こうのキッチンで、ちょっと味変えといたからって言われるよ。それはそれでちょっとイラッとするけど。
うん、
で、テルコがね、サニーを出るときに、新作に、言っていくんですよね。絶対、あ、そうそう、ゆり子の、あ、ゆり子の昔の同級生も、その、てんやわんやのときに来てて、で、うんほんま好きやってんやろみたいなことを問い詰めたらあかんでっつってテルコが言っていくんやけど、新作は案の定ユリコを問い詰めていくんですよ。
うん、
で、そこから喧嘩が始まっていくんですね。
うん、ね、その同級生はもう嫁も子供もいてるから、
うん、
その昔はユリコのこと好きやったかもしれんけど、もう今はそんなことないって言うんやけど、そいつが帰った後、その新作が、あれでも嬉しかったんちゃうんって言って。
そう。ちょっとしらじらしい感じでね。
その同級生でもそういう風に思ってもらえたら嬉しいやんって言ったら、はい、わき、はい、わき決定、はい、って言って。
言い方。
うん、
なあ、言い方。
うまいですよね、林ちゃんとね。
うん、そう、本当に、うん、なんかこの人、こういう本当に、こういう人が本当にいるって思わす演技をするんですよね。
うん、
私、その、スタンズラブの、イメージがすごいついてるから、急にこの朝ドラで15歳の役で大丈夫って、かなり心配はしてたんですよ。
うん。
うん、やけども、もうほんまに新作でしたね。
で
ちょっと癖のある感じが良かった。
良かったですよね。この一週間、スペシャルサニーデイっていうのやってたけど、この時の脚本はね、俊春さんが書いてるんですよ。うん、本田大輔さんっていう方、この方が急遽書いてるんですよ。
なんで
なぜかはいろんな噂が立ってますけど。
マジっす
か。まあちょっと
台本なんすか。
台本遅れ気味やったっていうのも話出てるし、もしかしたら穴開いたんかもしれんので、そこにささっと入れたんかもしれないですね。
もともとその台本書いたりシナリオ書いたりできる人やったんやろか。
うん、かもしれないですね。
ねえ。
うん。
すごい。あ、でも、もういい話でしたよね。その、テルコとの夫婦のやりとりなんかは。
そう。
とても良かった。
はい。ちょっと話戻しますけど。
はい。
ちょっと聞きたいのが、その、キミコと八郎、別れるべきやったんか、どうなんかっていうのをちょっと。どう思いますこれ。
難しいとこですね。
うん。あの時は、大体見てた人が、別れんのって、そんなことでって思ったと思うんですよね。
ああ。でもね、
うん、
その別れた後に、キミコが一人になって、
うん、
今までは人のために、いろんなことを家事もしたり、仕事もしたりしてたけども、今、自分のためだけに動ける一日を全部使える、時間を使える。
うん、
穴釜をやるために薪を拾いに行ったりとか、大変やねんけども、うん、なんか、自分のためにすべてやりたいことができる。あの時に、もうめちゃめちゃ 羨ましいと思いましたね。
それは結果論であって、その、
いや、じゃあ、その解放感は、別れてよかったとかそういうことじゃなくて、
うん、
もう彼女にはその仲間にしか見えてないから、うん、もう、周りがどう言おうと何言おうと、どうなろうと、まあ自分のことやねんけども、
うん、
考えなくていい環境になったことが大事なんですよね。
うん。
うん。いや、だからそれが結果論で、その、うん、はしろが出ていくときにはそれは思ってなかったと思うんですよね。
いやー、心の奥底 で、
こいつ出ていったらええのにと思いながらやったの？
いや、心の奥底で、
うん、
言わ、口には出せへんけども、うん、自由になりたかったんちゃうかな。
なるほどね。なんか、これちょっと、うん、まあ、仮に、
うん、
その穴窯やるぞっていうのが、うん、まあ、これちょっと、まあ、八郎さんやったとして、
うん、
なんていうんですかね。まあ、家族大優先に考えるのって、まあまあまあ、往々にして、その仕事に突っ込んでいくのが男の方で、
うん、
いや、家族全体のことを考えるのは女性のような気がするんですよね。
うん、まあ、今までのね、ドラマはそんな多かったもんね。
う
ん、
で、家も危険ですし、いつ火事で焼けてまうかもわからないですし、で、薪でどれだけコストかかんねんっていうのも、それも振り返らずにやるっていうところで、あ、これはもうちょっと家族全体保っていかれへんぞっていうところを気にかけるのって、大体その母親っていうか、
うん、
まあ、母性がそうさせるような気がするんですけど、そこを八郎がやって、てるわけじゃないですか。
うん。
なんかね、そこになんか、なんでこれこんなに、その、オス化していったんやろって、思ったんですよね、川原君子が。
はいはいはい。
で、これで、あ、こいつ君子は、家族より自分のことしか考えてへんねやっていうことで、
うん、
あ、まあ、離れていくっていうことであれば、
うん。
子供たけしは、八郎についていくべきやと僕は、っていうか、八郎が連れていくべきやと思ってたんですよ。
最初は連れて行きましたね。
うんうん、あ、最初は連れて行ったんですか。
で、戻って、ね、きみこが迎えに行ったんやね。
うん。なんかね、別れるべくして多分別れたっていうのはあると思うんですけど、
うん。
うん、言っても八郎も男じゃないですか。
うん。
なんていうんですかね。まあ、男女平等とかっていつも言われるのは言われると思うんですけど、男としてのプライドも絶対あると思うんですよ。
うん。
まあ、言うても陶芸やってたわけですし。
うん。
うん。で、なんていうんですかね。その、穴窯で、この、成し得たっていうところで、なんかこう、ちょっと自分がもう完全に陶芸家としても、キミコに、うん、持っていかれたなっていう気持ちになったっていうのも多分あると思うんですよね。
うん。そうそうそう。
で、そこでちょっともう一緒にいるのはしんどくな、まあそういうところは描かれてないですけど、
うん。
うん、まあ例えばその世間でその、まあ夫婦がまあ別れる原因として、
うん、
その嫁さんがちょっと大きくなりすぎて、その男性がちょっともうなんか息苦しくなってしまったみたいなんで、
うん、
別れる芸能人とかもよく見かけるんですけど、
うん、
なんかそういう感じもちょっと感じたんですよね、なんとなく。
もう私はもう絶対別れた方が良かったと思いますね。もうあの別れる選択肢しかないと思いますね。
じゃあ、これは、その、どっちか言うたら、キミコは突っ走ってて、その夫婦関係どんどんこのじゃなくて、出て行ったのが八郎なんで、八郎の気持ちを考えるべきやと思うんですよね。
いや、八郎のことを考えても、いてられへんと思いますよ。
うん、だからなぜいてられへんかったのか。うん
それはだって、
うん、
あれでしょ？もう自分の力でも何も止められへんし、
うん
うん、その応援することがもう心の底から応援することがもうできないところまで来てるじゃないですか。うん、だって、 横におられるのがしんどいって言ってんねんから、
うん、
そんな気持ちをずっと持ちながら、その突っ走ってるキミコを見るのも辛いし、応援も多分もうしたくないんちゃうかなって思う。
うん。まあでも決定ではやっぱりその家族をこう差し置いてでもっていうところをやったと思いますけどね。
うん。うんうん、そうですね。じゃあ僕もここは全く理解できてなかったっていうか最初ね、見た時はね。
うん。
出ていくほどかって思ってたんですよ。
でもそれを出ていくって言ってみて、キミコが気が変わるかもっていう、うん、ちょっと最後の。
そうそうそう、それそれそれ。
賭けみたいな。
賭けに出たんやけども、それをキミコは、よしとしてしまったんですよね。
そうそうそう。その、絶対失敗すると思って出ていってるんですよね。八郎はね。うん。うん、いや、だから僕最初はこれ見てた時はわからんかって、今回、今日のために、あらすじ全部見直したんですよ。5分動画を、うん、その全部見直して、それで改めて思ったんが、やっぱキミコがあまりにも天才なんですよね。
うん。
うん。それこそその、絵付け火鉢の時にデザイン考えたデザインも、ちょっと普通の人じゃ考えられへんデザイン考えたじゃないですか。
うん、
今の時代やったらありそうなデザインかもしれんけど、当時の、その、深先生が描いてるようなデザインと全く違うもん描き出したじゃないですか。八郎が金賞取った後、その、今までずっと、その、何、作品的なものを作らんかったキミコに作品作りって言ったら、
うん、
とんでもないことをしだしたでしょ。なんか、団子いっぱい並べて、ぐちゃって潰して、
うんうん
うん、それが、その、皿の底になってるとか、なんか、何、U 字型のとか、なんかもう、わけわからんもん作り出して、この人何やって思ったと思うんですよね。才能がすごいと。
うん
うん
うん、
で、そこに来て自分のスランプ、思った作品が作れない。
うんうんうん、
で、一応まだでもそこでは応援する気があって、俺があかんかって、もう、キミコがいいもん作ってくれたらいい。ただ、穴窯はこれ以上やったって、無理やってなって、うん、とりあえず、キミコは、その、賞を取れと。賞を取ったら、その、女性陶芸家として名前が上がって作品が売れるようになるけど、今、穴窯で作った作品なんて売れないって、まあ、他の人に言われてるんですよね。
うん。
うん。だから、その、まずは作れって言ってんのに、いや、絶対に、その、電気釜じゃあかん。私の作りたいのは穴釜やっていうのを一切聞いてくれずに、突っ走り出したっていうことで、ちょっと頭冷やせっていうことで出ていったんちゃうかなと。
それはそう。
この時点で別れよっていうとこまでは行ってないんですよ。だから別れてないんですよ、この時点では。
うんうんうん。そうやね。
うん。別居なんですよね、あくまで。
うん
うん。
うん。だからまだこの二人の中では、その、何、恋愛っていうか、その、パートナーとしての縁を切るつもりはなかった。うん、一旦ちょっと、頭を冷やさせて、失敗させて、頭を冷やさせようと思ったんやけど、
うんうん。
キミコがもう、天才なんで、
うん。
作り上げてしまったんですよね。
そうやね。
うん。
だから、そよださん的には、その、キミコを陶芸家としては見てなくって、女として見てるって言ってたから、
うん、
やっぱり、キミコとしては、もう、その、男女関係とか、夫婦関係とかよりも、もう作品を作るっていう、陶芸家っていう方に、もう、傾いてったんでしょうね。
そうですね、うん。そっちにもスイッチが完全に入っちゃったんですよね。
うん。
うん。
だから作品。
まあ、ってジョージさんおったら絶対どつかれてたと思う。
どつかれてますね。
そうですね。うん、
ね、うん。うん。それはそうやな。
うん。ほんで、最初にね、そのキミコが完成した穴窯で成功した時に、八郎がその後来て穴窯をじっと見つめて、
うん。
泣くんですよね。
そうですね。
うん。うんこれがすごい表してるなと思って、
うん、
完全なる敗北なんですよね。
そうなんですよ、
うん。もう自分の手の届かんところにおる。
行ってしまったと。
うん。
うん。
それが、その、なんやろ。穴窯をやることを止められへんかったっていうのと、
うん。
穴釜をやって成功するキミコの未来を見れなかったということ、
うん、う
ん。いろんなもんで自分が敗北感を感じて、結果、陶芸から離れていくわけなんですよね、八郎はね。
うん、そうですね。うん、
まあ、あと、これで、その、また元へさやすることができなくなってしまったなっていうのもあると思いますね。
そう
ね。まあ、結果的に、うん、成功したから、あ、うまくいったね。じゃあ、まあ、元戻るかって、まあ、できないじゃないですか。
うん、
だからそういうのもあったような気しますけどね。
うん、
もう戻られへんなっていう。
うんうん、
まあ、敗北感ももちろんそんな中にはあるんだと思うんですけど、
うんうん、
でもう本当になんかいろんな感情がない混ぜになってのっていうことだと思う。うん、
そうですね、
うん
うん
うん。
その、父親としてたけしのそばに入れないこととかね、いろんなものがそれこそほんまにない混ぜになって、いろんな感情がもう溢れ出て泣いちゃったんだと思うんですよね、そこでね。
うん
うん、
そうね。そうだね。その、完成したっていうか、まあ、一筋の穴窯のね、希望が見えたっていうのを心から喜んであげられへんっていう辛さもあるやろうしね。
うん。
だから、あそこは、その、突っ走ってるところを見てて、その、川原きみ子のその強さとなんか弱さを同時になんか見てるような、気づきましたね、
うん。
やっぱりそこ自制できないっていうのはやっぱり自分の弱さやと僕は思って見てましたけどね。うんうん、
あの、どんどこどんどこ、火をくべてるシーンが、うん、ドラマの一番最初ら辺に出てきたシーンと、
そうそうそう、
リンクするんですよね。
第1話であのシーンがあるんですよね。うん、穴窯の上から火がバッと出た瞬間、その、うん、母親が、消さない言うて、水かけようとするんやけど、消しゃあかん、もっと、うん、もっともっと火を焚くんや、言
う
て。
うんうん、うん。
それが第1話の最初のシーンにあるんですよね。
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
うん。
そこで、もう、ね、陶芸家として、こう、スイッチが完全に入ってるシーンですよね。
うん、
あれ、一番最初に穴窯から出てきて、その、で、てか、成功したものが出てきてね、キミコができたって言った瞬間ね。
うん。
え、これが、目指してたもんなんて、ちょっと最初、思いませんでした。
いや、形じゃなくて。
よう分かってないんで。
う
ん、
そうそうそう。
あ、まあ、こんなもんなんかなっていうのは。
いや、俺、ね、これどこがええのって最初思ったんやけど。
なんで、私、あれですよ。よかったなってなりました。
え、一目で分かった？
なんちゃって。え、そう、形じゃなくて、うん、その、色が、
うん、
ほら、昔拾った、その、何時代かの、室町時代だったっけ、うん、の破片の色と、うん、で、が出てたじゃないですか。
ああ、そうそうそう。いや、だから、あれは一瞬見たときに、あ、失敗かと思ったけど、いや、出たって言ったときに、あ、ほんまや、あれの破片と一緒やっていうのは分かったんですよ。
うんうん
うん、やけど、まあ、形は悪いから、これからこの色を出すために、ちゃんとした形を整えるんかな思ったら、うん、あれをずっと飾ってて、あれを毎回見てるうちに、どんどん、あの、最初の作品がめっちゃ芸術作品に見えてくるようになったでしょ。
うん。
なんやろ、こう、見てる方も目が超えてくるっていうか、あの最初の作品、ちょっと欲しいなと思いますもんね。めっちゃええやんと思い出して。
800万でも買われへんか。
そうそうそう。
いやー、よかったですよ。最初出てきた時からいいやんかと思いました。
そうね。それに最初から気づけるユンユンさんはやっぱり芸術家なんじゃない？
いやいやいやいや、そんな。
僕はなんか、ああ、こんな感じなんやってちょっとぼーっとして見てましたけどね。
うん、だって、やろうと思って出せない色と形やもんね、あれは。自然、うんを、うん、なんていうのかな、自分では手の届かないところで、うん、そもう火くべてるときは想像の中で、
ああ、まあ、
そうなってるだろう、こうなってるだろうって思って自然に任せる芸術じゃないですか。
あ、
うん、あれは面白いと思いますよ。私ね、実は一時陶芸やってたんですよ。
ああ、そうなの、ね、
そうなんです。 二十歳くらいの時かな。で、いつか、私もね、庭に釜作るって言って、うん、母親に、ちょっと庭に釜作っていいかなっていう許可をもらうまでやってましたね。
で、ね、
ですけど、もう、やめといたけど、でも、この陶芸っていうのは、一回ハマったらやばいと思って、ちょっと途中でやめたんですけど、何年か通ったんですけどね、教室に。いつか、60歳ぐらい、定年ぐらいになったら、やる趣味にしようと思って、もう、封印したんですよ、自分で、道具を全部。
いや、うちの嫁さんがね、もうめっちゃやりたいって昔から言うてるんですよ。陶芸はいつかやりたい、いつかやりたいって。
いやー、ほんまに、あれはね、私ほんまに釉薬を自分で作ろうと思って、山に釉薬のなんていうの、なんか枯葉とかね、もみじの落ち葉とか取って、すりこぎですりつぶしてとかをやろうと思ってたんやけど、踏みとどまったんですよ。
踏みとどまった。
この世界やばいと思って、やめましたね。
中毒性があるんですね。
そうそうそうそう。だから、なんか昔作った陶芸の作品が家の中にいくつかありますね。まあ、しょうもないやつですけどね。あと、スカーレットっていうね、名前、まあ、灰色っていうんかな、その朱色みたいなね、色を、なんですけど、そういう名前がついてるか、タイトルやから、いつかキミコがこういう色の作品を作るんかなと思ってたんですよ。
はいはいはい。
で、どの作品、まあ陶芸の作品見ても、こういう色を目指したりはしてないし、こういう色の作品って、まあちょっと似たような色で、八郎が最初に賞を取った時の作品の大皿の色が、ちょっとこの色に、似てるスカーレットっぽいんかなーっていう色やったけど、その後、八郎が目指していったんは、どっちかっていうと、青っぽい、作品、深先生の絵に描いてあるような、色を出したいっていうのが青っぽい感じだったんですけど、で、たけしが目指すのも、それを目指して、水たまりっぽい水色の静かな感じ。
うん、あれ、いいですね。
八郎ができなかったんですよね。だからそれを継ぎたいっていう気持ちもあって、深川先生の色を出すって最初に思って。
そうそう、たけしがね、ついてくれた、ね。
で、雨のシーンに行くんですよね。
で、この男性陣の作る作品はすごくこう、静かな、作品やけれども、キミコが作る作品っていうのはもう、すごい情熱が入ってるような作品。一期一会的なね、まで。で、この色自体が問題なんじゃなくって、このストーリーの中で、キミコのその、陶芸に対する思いっていうのが、このスカーレットっていう色なんやなっていうのを、最後まで見て、思いました。
あ、なるほど。この、この作品の色だと。
そうそうそう。
はいはい。
やから、その、それを、たけしと八郎の作品と、対照的というかね、色的にはね、静かなのと燃えるような色とっていうので、よりスカーレットを引き立ててるんやなぁと思って、見てました。
で、まあ、八郎がキミコのところを訪ねてきて、まあ、たけしも、もう家帰ってきてて、で、三人で飯食おうってなったところで、なんか、キミコと八郎がちょっとよそよそしいということで、で、たけしがその、新作王ちゃん呼ぼうか、みたいな、なんか言い出したら、その、キミコが八郎のとこばーっと行って、なんかもう、やめよう、言うて、もう気使うん、やめよう、言うて、ちゃんと、キミコって呼んで、言
う
て、
うん。
何？陶芸やめたん？言うて。 で、なんか、こう、ずけずけ言い出して、で、八郎も。
敬語やったのに、タメ口に戻るんですよ。
そうそうそう。で、八郎も、こう、自分の受賞作、あの、赤いやつやったっけ。うん、あれを、こう、もう何度も壊そう思って、言って。うん。ほんなら、キミコが壊したらええねん、言って。ほんで、ほんで、うちとも、新しい、あの、新たな関係築こう、言って。
うん。
うん。そこで、たけしが入ってきて、もう壊したる、言って、なんか手が滑ってバーンと ほんまに割っちゃったっていう。
ああみたいなね。
汗つまずいたかなんかでね。
うん。ここでより戻るんかなって一瞬思ったんですよね。
ああ、思いました。
うん。てか戻ってほしいと思ったんですけど。
思いましたね。うん、で、ちょっとほら、困難しても大丈夫やでって、ちょっとこうギューするんですよね、キミコが、八郎のことを。
ああ、そうそうそうそうそ
う。うん。キミコが。
ほらほら、もう全然平気。全然平気。
全然平気って言いながら、うん、ちょっとドキッと してるんで、キュンってしてるんですよね、キミコがね。
はいはいはいはい。
うん、そこまではあかんかったって思いながらね。
うん。いや、なんでここで一緒に住もうってならんかったんかっていう。なんやろね、うん。お互いなんか意地があったんか。いや、だから元に戻ろうじゃなくて、新たな関係を築こうと言ってるんですよね、キミコはね。
そうですね。
うん。
まあ、大人になったいうことちゃいます、
うん、
年取ったっていうことだと思います
けど。まあ、そうやね。そうね。
夫婦を超えたものになろうっていうことなんでしょうね。
うん。
うん
うん、あと、なんていうか、もし何かあった時に、また別れたらどうしようって思った時に、うん、そのスタンスの方が都合がいいっていうのは、なんか大人な考えやと思います。
うん。でも、もう一緒に住むっていうか元に戻しても結局は別に嫌いになって別れたわけじゃないから、
うん、
あの、なんて言うんかな。やっぱり才能のあるキミコのそばに自分がいて陶芸を休んでるから、
うん、
入れるけど、もし陶芸をまたやってたらまた同じ壁にぶつかるじゃないですか。それを考えるとやっぱり一緒にはなれないんかなと思ったり。
うん、まあ、そこまでどうでしょう、うん。もう陶芸やめてますからね。
うん。どっちか言ったら、キミコはもうね、おっさんになっちゃったんですよね。
おっさんなんですよ、
完全に。ね、
今更女になれないっていう、なんか、恥ずかしい的なとこもあるんじゃないですか。
うん。ねえ、もう人格固まってると思うん
ですよ、ね。そうそうそうそう。
あっこで。そうやね。
うん。そうですよね。うん、